それでは今回の動画ではですね、コロナ禍ナンパ成功法というテーマで話していきます。前回まではですね、マッチングアプリの方だと、ライバルが多くて、結局ハイステータスな男性ですね、イケメンだったりとか、高収入とかね、その職業的なね、どういう仕事をしているのかとか、どういう会社で勤めているのかとかね、そういうステータス的な部分ですね、例えばマッチングアプリであれば、そのプロフィールにいろいろ書きますよね。そういうところで、最初に、例えばその可愛い女の子ですね。マッチングアプリとか、ペアーズだったりとか、お見合いとか、ウィズとかいろいろありますけど、そういうのでも結局、バーっと可愛い女の子であれば、1000人とかが選ばれなきゃいけない。その時に、プロフィールだったりとか、もうそこで終わってしまうよと。で、それはもう他の出会い方に関しても、ね、似たような性質だったりとか、ね、そういったものがあって、結局出会いづらいっていう要素がありますよ、という話をしてきました。で、そこで出会いの法則として、ライバルが弱い、いない。もしくは女性がね、その心の心理状態として、弱ってるというかね、そういう隙が多いっていうね、そういうふうには言い方もできますけど、そういう女性と出会える出会い方、それをしていくのが効率的ですよっていう話をしていきました。で、今回からはですね、ナンパについてより詳しく話していくんですけども、ナンパがその中でも、いろいろ比較をする中で、個人的な経験だったりとか、他にこう教えてきたりとかする中で、いいんじゃないかと。マッチングアプリもね、楽っちゃ楽だったんですけど、前までは。そのコロナになって反応が悪くなったっていうのと、あとはその、会いづらくなったりとかね、結構非効率な例になってきたっていう話ですよね。だったりとか、結局そのマッチングアプリでも、あなたのその基準とかにもよるんですけど、どういうレベルの女の子を求めてるのか。っていう話とかね、どれぐらい経験積みたいかとか、どれぐらい遊びたいかとか、いろんな要素とかもあるんですけど、普通にね、個人的には、経験値積んだりとか、結局その、誰でもいいってわけじゃないと思うんですね。その女性関係。ね、できれば、やっぱ自分好みのルックス、そして自分好みの性格。ね、それをいろんな経験を積んだ上じゃないと、やっぱりわからないわけだから、ね、いきなり、どういう女性が自分に合ってるのか、どういうね、女性を求めてるのかってわかんないと思うんですね。なるほどね、あなたがいい家庭だったりとか、もう幸せなご両親とかに生まれてれば、なんとなくそう幸せなイメージついてると思うんですけど、そうじゃない人であればなおさらなんですけど、わかんないと思うんですよね。うちもそんなうまい、やっぱ家庭環境として全然うまくいってなかったし、親もね、喧嘩三昧とかで、小3から、普通に家出て、祖母の家で暮らしたりとか、うまくいってなかったんですよね。今は一応大人になってきたんで、そういう意味でも普通に仲直りとかしてるんですけど、全然うまくいってなくて、やっぱり、そのイメージでやっぱり女性選んでしまう。その時にトラウマだったりとか、いろんな要素とかで、真相、心理とかね、そういうふうに言ったりとかしますけど、そういうものをベースにやっぱ選んでしまうんで、失敗しやすい。で、世の中のいろんなね、離婚率だったりとか今見てみると、そういう部分っていうのは感じると思いますよね。若い世代、ね、2、30代の離婚率で言えば、データによりますけど、ほんと5割超えてるっていうデータもありますし、なかなかですよね、5割超えるって。で、さらに我慢してる人とか入れれば、8割とか9割うまくいってないんじゃないみたいな。で、もちろんその1割とか、多く見積もれば2割とかうまくいってるわけだから、そこに入るっていう、努力というか、運もあると思うんですけど、でもその運じゃないと思うんですね。完全な運じゃない。それは幼少期とかのいろんな要素とか、で、その自分自身ですよね。僕ら自身のその心理的なものだったりをいろいろ絡んでくるわけなんで。なんでやっぱもうたくさん知ってね、たくさんいろんな女性と出会った方がいいと思うんですよね。それもいろんな欲望的にもそうだし、ね、普通にいろんな可愛い女性といっぱいね、エッチしたりとか、デートしたりとか、ね、イチャイチャしたりとか、ね、してみたいなっていう人が多いと思うんですね。僕自身のところに来る人とか話を聞いてるとね。僕がそうだからか。そういう人が集まってただけかもしれないですけど。で、コロナ禍だからこそナンパが熱いということで、マッチングアプリのね、参入が増える理由っていうのは、手軽なんですよね。手軽だからみんな簡単に始めれるわけですよ。マッチングアプリ逃げてきてるっていうふうにも言えますけど、他の出会い方めんどくさいからね。だからスマホを、手軽にポチポチと、タッチして、で、いいねとかをして、で、メッセージにやり取りするだけだから、行動もね、大して負担もかからないし。で、拒絶されたとしても、無視さだから、精神的に楽っていうのがあるから、手軽に始めていくっていうのがあると思うんですけど、結局世の中のうまくいく法則っていうのは、みんながやらない。だからこそそれをやるってことで、競争がね、やっぱ弱くなって、女性の心を独占しやすくなるわけですよ。 競争せずに美女の心を独占しろ。まあ、これが法則なわけですね。競争しないで女性を手に入れて惚れさせて、ライバルが寄ってくる前に狙ったタイプの、その女性ですね。その心を独占してあなたのものにしてしまう。ね、ライバル寄ってきたりとかすると、やっぱりね、いろいろこう、女性側も選択肢があるからブレるわけですよ。そうすると、自分は選んでもらうっていう。まあ、結局のは選んでもらうしかないんですよ。ね、選ぶ側に回る、どうのこうのみたいなのもありますけど、まあ結局それはまあ、ね、その選んでもらった後の話やから。まあ5人に選んでもらえば、まあその中から1人選べますよって話だから、どっちみち男からアプローチしていくってのは基本なんですよね。だからまずは自分からアプローチをしていくわけだから、まあどっちみちその1対1にしろ選んでもらう、受け入れてもらう。まあ選んでもらうって受け入れてもらうっていうふうな、まあそういう感覚の方が正しいと思うんですけど。だまあそのためにはまあライバルが弱かったりとか、ね、する方が楽に、ね、あなたのものにできますよってことですね。まあ女性のまあものっていうとちょっと所有権みたいな話ですけど、女性の心をあなたのものにするっていうふうに捉えてほしいかな。ね、体だけをあなたのものにするっていうのはまあ完全な、まあちょっと犯罪チックというか、まあ犯罪でしょうね。それは多分監禁をするとか、まあ、そういう話ではなくね、女性の心をものにするっていうことですね。ライバル男は周りにない美女、弱っているタイミングを狙えばいいですよっていう話です。で、最強の成功法則ってことで、まあ、ピーター・ティールっていうね、まあ、有名な、まあ、起業家かな、まあ、起業家、そして投資家とか、まあ、いろんなことやってるから、なんとも言えないんですけど、まあ、独占せよ。競争とは負け犬がするものっていう、まあ、有名な言葉があるんですよね。もう伝説的な、まあ、起業家とも、アメリカではですけど、まあ、日本じゃそこまで多分、ビジネス書とか、ね、自分で結構いろいろ勉強してる人以外は、そんな知らないかもしれないんですけど、すごく、まあ、なんだろう、伝説の起業家と言われるような人なんですけど、まあ、今普通に生きてて。ペイパルっていう、まあ、決済サービスありますよね。あれの創業者ですね。で、その中からそのペイパル出身の人たちが今すごく活躍してて、まあ、イーロン・マスクとかすごく有名ですけど、テスラ自動車とかスペース X とかね、まあ、ちょこちょこニュースに普通に出てくるんで、まあ、名前知ってる人はいると思うんですけど、あとビジネス系の SNS のリンクトインっていう、ね、そういうのありますよね。それとか、あと YouTube の創業者の一人とかもここの出身ですね。っていうふうに、もう普通に時価総額、まあ1000億とかもよくユニコーンとかって言ったりしますけど、そういう価値のある企業がもうね、10社近く、その中からだけで生まれている。まあチームもそんな大きくないんですけど、まあ10人ぐらいだったかな？ 10 人前後ぐらい。ほとんどがそこから生まれているというかね、最近よく話題なのは。っていうぐらいの勢いですごく、まあ有名なんですけど、まあそのペイパル出身、社長はまあペイパルマフィアって言って、その中のボスですね、この人。あともトランプ大統領の顧問として、まあ暗躍してるんで、まあ影の大統領とか、まあ一時期追われてたりとかして。まあ僕自身はかなり好きなんですけど、まあそういう人がいるんですよね。まあ別にそんなどうでもいいんですけど、まあその人がすごく言ってて、まあこれは本当恋愛とかにも思いっきり当てはまるなっていう法則なんで紹介するんですけど、まあビジネスで言えばですけど、まあ競争すればするほどに利益率って減るわけですよ。よくまあ価格競争って言いますよね。競争をすればするほど無駄なコストがかかるし、報酬が減る。で、独占すると自由に価格を決められるわけですね、逆に。まあよく今、GAFA とか有名ですけど、Google、Amazon、Apple、Facebook か。とかすごいね、利益率、なんだろうな、まあ、どれぐらいって言ったらわからないます。ソフトバンクとか今利益取りまくってるって言って、その例えば、まあ、100万の売ったら、だいたい25万とか。ソフトバンクに、まあ、入るみたいな感じだったんですよ。だいたい利益率25%とか。それ取りすぎだろうっていう話で今どんどん、菅総理とか、それで下げるっていう話が出てますけど、Facebook とかああいうところって6割とか取ってますからね。100万、あとは売り上げたら、60万とか。すごい話ですよね。全然、ね、なんかそれでまあ、いろいろまたまた、ね、ちょっと独占というか、してるわけですよ、彼らってのは。だからもう自由に価格を決められる状態だからそういうことができるんですよね。で、競争すればするのは無駄なコストがかかるっていう。例えばテレビとかってすごくわかりやすいんですけど、2000年ぐらいって1インチ1万円だったんですよ。だから32インチのテレビって32万円ぐらい。だから2000年なんで、まあ僕もまだ30代前半なんで、ちょっと、まあ大学ぐらいとかかな、すごい高かったんですよね。ね、30代、40代の人とかすごくわかりやすいと思うんですけど、でも今って1インチ1000円なんですよ。32インチのテレビ3万円とか、ゲオとか行ったら、50インチのやつなんか4万とかそれぐらいで売ってたりとか、 ね、昔だと50万で売ってたものが4万円とか5万円で売ってるっていう感覚。これでやばいですよね。例えば普通に僕ら居酒屋に行きますので、5000円払いますと、じゃあそれ500円になるっていう、大赤字じゃないですか。まあそれで、まあシャープとかは潰れましたよね。まあ倒産危機っていうか、まあほぼまあ、まあ潰れますよって時に、まあ台湾の会社になってしまったと。そういう話になってくるわけですよ。テレビ技術の進化っていうか、まあ限界あるし、お客さんも別にね、画質もある程度良かったらもういいじゃないですか。ってのあったから、まあ価格競争に入っちゃったわけですよ。ね、いっぱい参入する人も出てくるし、もう技術がね、どんどん飛び抜けてないと、そんな高い金額っていうのはつけれないんで。まあ家電系って全般こういう感じですけど。まあ家電系だったら何かな？まあエアコン、ダイキンですよね。ダイキン工業とか、まあエアコンの専門の会社ですけど、空気清浄機とか、まあ、空調専門っていうのかな？まあそことか調子いいですけど、まあ結構やっぱ厳しいとこが多いですよね。まあというふうにやっぱ、どんどん参入してきて価格競争になったら終わりなんですよ。ビジネスっていうのはね。もうまあ終わりっていうか、まあ厳しい、もう生き残っていくのは旨味がないって感じですよ。独占をすればすれば旨味があるんですよね。金額をつけれるから。例えば予約の10年待ちのレストランとかがあったとしますよね。まあ、10年待ちまではあんま聞いたことないけど、まあ普通に1年2年とか有名ね、人気なレストランってあると思うんですよ。例えばじゃあそこに価格1億円あれば割り込めるチャンスがあるっていうふうになると、払う人っているんですよ、実際ね。お金ある人って別に1億ぐらい、まあ、ペイッと払えるから。そういう話ですよ。別に誰でも入れるレストランだったら、人気のないレストランだったら入れないですよね。っていうふうに、まあ、やっぱ人気かどうかとか独占できるかどうかっていうのはものすごく大事なんですよね。まあビジネスっていうとなんかちょっとなんかね自分で会社やってとかっていうふうになると思うし、大体まあうち、まあ9割ぐらいはサラリーマンの方、まあ学生かサラリーマンで、まあ1割ぐらいが自営業の方とかですけど、その会社を選ぶときもそうですかね。学生の方とかで聞いていれば、本当これ覚えておいてほしいんですけど、会社を選ぶときも独占してる会社の方がいいんですよ。長続きするし、給料も良くなる可能性は高い。まあ最初引っかとしてもね、出世していけば。でも競争に入ってる会社っていうのは10年後、20年後に潰れてる可能性が高い。まあイオンとかああいうとこなんていうのはちょっと別ですけど、まあある意味その独占してるんで、日本の市場に関してはね、競争に入ってますけど、っていうのもまああるんで、まあちょっとまあそういう業界で一番みたいなところであれば別ですけど、まあそうじゃなければやっぱ会社選ぶときっていうのもどんだけ独占してるサービスがあるかどうかっていうのを選ぶと、また違いますよね。将来性とか、そういう部分を考えたとしてもね。これすごく大事なキーワードで、で、みんながやらないこと、やりたがらないことをやるっていうのが、まあ、どんな分野においてもそうなんですけど、成功確率を大幅に上げる超重要な法則なんですよ。まあ、もう少し違う言い方すれば、需要はあるのにライバルが少ないから、ライバルが超弱いっていうのが理由ですね。それが、まあ、うまくいきやすい。独占するってことは、まあ、ライバルがいないとか、まあ、もちろん自分が強すぎるっていう話もあるんですけど、まあ、そういう要因とかがあって、まあ、うまくいきやすいって話ですね。で、みんながやりたがることとか楽なことっていうのはライバルが多いし、ライバルも強くなるんですよ。で、簡単に入ってこれんだから。で、失敗確率を上げる法則ですよね。まあ今だとなんか YouTuber とか、やるだけだったら簡単ですよね。で、企画もみんな似てようなもんだからもう厳しいですよね。まあ普通にやるんだったらね。あ、なんか転売とかああいうのもそうですけど、基本的にまあ同じやり方やってれば、まあ誰でも入れるわけだから。まあ Uber とかもいろいろありますけど、配達するね。Uber Eats とか。まああれはまだまあ肉体労働だからまあ最低ラインでも飛び抜けることっていうのはなかなかないですよね。100万とか超える人っていうのはそうそういないし、まあ僕の友達もやってますけど、昔のホストの時代の友達がなぜかやってて、月70万とかかな。でもすごい1日13時間とかやってるって言ってたんで、まあ、なかなか厳しい。まあ最初にバッとね、貯めるなら、貯めてやめるっていうならいいですけど、まあずっとやるっていうのは厳しいですよね。っていうふうに、まあ、競争を避けるっていうのはすごく大事っていうことです。この人ですね。ピーター・ティールっていう。まあ、ちょっとイケメンなおじさん。まあ、ゲイなんですけどね。まあ、なぜか、やっぱゲイな人ってイケメンが多いという。なんか謎の法則があるんですけど。まあ、すごく優秀で、すごく面白い視点を持ってる人ですね。まあ、すごい余談なんですけど。まあ、もう少し、まあ、ちょっと、考えてみたいんですけど、本当すごく大事な概念だね、この独占っていうのは。まあ、これはボクシングですね。2017年、日本のプロボクシングの選手人口ですね。プロのライセンス持ってるって人の人数らしいんですよ。まあデータ拾ってきたんですけど、ヘビー級6人しかいないですよ、日本って。すごいですよね。 で、今だと、今、井上尚弥選手とか、ライトとかの辺かな？ 235 人。まあ、多いと取られるのか、少ないと取られるのか、まあ別ですけど、まあ普通に、まあ兼業とかもいるしね。で、日本のそのプロボクサーの数っていうのは2004年ですね。まあ昔は辰吉選手とか、ね、すごいこう、カリスマ的な、まあ井上尚弥選手もカリスマとか、めっちゃ強くてカリスマみたいな感じですけど、なんか、華やかっていうか、人気っていうか。井上尚弥選手もかっこいいですけど、なんかこう、ちょっと別世界みたいな感じです。なんかこう、身近だけどものすごく強いみたいな。なんか、すごいね、人気な選手みたいなのが、ね、結構いた時ですよね。まあそういう時っていうのは3630人いたらしいんですよ。初めの一歩とかすごく人気な時かな、ピークで。かな、まあ、2004年だとどれがわかんないけど、話が。で、2017年ですね。まあこれの時は2285人。たった13年で、3分の1ですか。やばいっすよね。あと10年ぐらいしたら、ね、もう1000人余裕で切ってる感じかな。まあ、ちょっと止まるか止まらないかわからないですけど。しかも6ヶ月からで12ヶ月ね。で、それをまあトレーニング、まあ週5とか、まあ4とかぐらいでやれば合格するんじゃないかっていうふうには言われてます。ちなみにその初めの一歩っていう漫画、僕好きで昔から読んでるんですけど、それは幕の内一歩で主人公はジムの入会から6ヶ月でプロに合格してます。逆にじゃあメジャースポーツとして、まあ日本の中でね、多分メジャー一番ね、そう有名というか、まあシェアを抑えているのは野球だと思うんですけど、まあ、2019年で14万3867人の高校球児がいるんですよ。登録されてるね。で、大半っていうのは、まあ、小学校、中学校、高校とやってきたりとかしてて、まあ、特にその、強豪校とかになってくると、まあ、厳しいですよね。まあ、寮が入ったりとか、ね、一日、まあ、普通にこう、ね、食事とかいろいろ管理されたりとかして、まあ、本当にまあ、強いとこであれば、一日、どれぐらいかな、まあ、朝2時間ぐらいあって、ね、夕方から4時間ぐらいとか、まあ、1日6時間で、そこからさらに自主トレとかいろいろあって、まあ、本当8時間、10時間とか、まあ、どれぐらいのその、ね、体の成長の負荷とかいろいろ考えて、やってくれるとことかであれば、またちょっと、とかね、まあ、いろいろよ、まあ、ちょっと違う部分っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、かなり厳しいですよね。しかも身体能力とかも高い選手なのね。まあ、最近であれば、まあ、大谷選手とか見てみればわかるように、すごく身体能力も優れて、才能があって、165キロを投げれる選手って、すごいですよね。120キロでも結構、バッティングセンターとかで打つと早いのに、120、130でもね。で、その中から選ばれるのが、プロ野球選手の登録っていうのは840人ですよ。14万4千人から840人になるっていう。だすごいですね。競争が。で、さらにそこからトップっていう風になってくると、ね、普通に2軍で終わったりとかして終わる選手が大半だから、そこからトップってなると、まあ、100人とか、まあ、200人とかなのかな。12球団のレギュラーってなると、9人とか、まあ、ピッチャーも入れたらまた別なんで、まあ倍としても1軍で20人かける12だから240人。そうですね。14万4千人か240人に少なくてもなる。しかもさらにまあメジャーリーグとか行く選手になるとまた別ですよね。まあ、すごい競争率ですよ。まあただただそのプロになって活躍できる可能性だけっていうふうに考えると、まあボクシングの軽く10倍以上楽というか、まあ簡単だって推測はできますよね。で、競技人口が多い分、身体能力とか才能に優れた選手と競争しなきゃいけないわけですから。まあ、もちろんその人数多いだけ、まあ、シェアがあるわけだから、まあ、人気スポーツだから、結局ね、例えばその、日本のプロボクシングの場合だったら、ファイトマネーって日本チャンピオンでだいたい100万円とかなんですよ。一般的にはだけどね。まあ、人気選手になるともっと高いと思うんですけど、まあ、普通だと100万円とか。で、キックボクシングとかなってくると、夏川天心選手とか、また別格ですけど、そうじゃなければ、まあその団体によっては年間30万円。年間ですかね。やばいっすよね。で、野球とかのね、競技人口の多いメジャースポーツだったら人気選手だったら、まあ億単位普通ですよね。まああくまでも、まあプロになるとか、まあチャンピオンになるっていうだけっていう話であれば、まあこういう話ってことですね。同じ努力をするだけでも、まあ結果出せる出せないっていうふうだけの、まあそういう基準だけで見るとね、まあその年俸とかそういうの抜いて、ね、話ですけど。であれば、まあ、こんだけ違うってことですよ。ヘビー級のボディであれば、6人しかいないんですよ。しかもそれ全員本気でやってるか分かんないですからね。大体ボクサーって、まあ、普通にこう、ね、生活大変でじゃないですか。普通にね、バイトまで100万しかもらえないわけだから、チャンピオンでも。じゃ普通のね、 まあ、A 級ライセンスとか、まあ、そのなんかライセンスがあるんですけど、まあ、普通にそのなんかランキングみたいなとか、入れるの、1位、2位、3位とかあるじゃないですか、ランキング。まあ、そういう選手だったら全然もっともっと低いと思うんですよね。まあ、であれば、普通に6人だから、普通になんかね、2、3回倒せば、日本チャンピオンになれるわけだから。肩書きとしてはね。まあ、他の階級でもそうだと思うんですね。ミドル級30人とか、40人とか。で、それぐらいしかいないわけだから。もう何回か倒せばすぐチャンピオンですよ。多分5、6回倒せばいいんじゃないかな、みたいな。野球とか全然そうはいかないですよね。甲子園出るにしても何回勝てばいいの?みたいな。地区予選から考えたら。で、しかもそのね、チームの中でレギュラーになれるかどうかとかも、ね、争いも100人以上とか部員とかいるんでね。大変ですよね。やっぱああいうところっていうのは。まあ、っていう話はやっぱなってくるんで、まあ、こういうふうにね、競争をするかしないかっていうので、全然物事のジャンルっていうのは変わってくるってことです。で、独占する旨味ってことで、最初はもう独占ね、さえできちゃえば、もういろんな女性とデートしてベストな女性を探してほしいんですよ。まあ、僕はよく言うのは100人切りっていうのは意味ないから、簡単だから。100種類の女性を抱いてほしいんですよね。いろんな女性。例えばね、18歳とか、ね、40歳の美魔女とか、ね、いろんな年齢の女性とかもいるし、まあ、20代後半とか、ね、30代前半とかの、まあね、美脚なセクシー OL とかさ、あとなんかこう、美容系の専門学校のなんかちょっとね、ギャルっぽいキャピキャピした感じとかね、なんか黒髪ストレートのなんか美白で白いワンピースが似合う清楚系の女子大生とかさ、あとこう、ハイブランドで身を固めた、なんかこう、キャバ嬢とかさ、で、夜のお姉さんみたいなね、派手な髪色と、ちょっと細身のね、ボディラインと。まあ、いろいろいますよね。まあ、職業にしてもさ、まあ、AV 女優もいれば、女子アナ、モデルの卵、アイドル目指してる子とか、グラビアアイドルとか、コスプレイヤーとかさ。あとまあ看護師とか、保育士とか。あとはこう、性格がきつそうな、まあ、痴女っぽい女の子とかね。あとまあ変態とか。あと SM 嬢とかもいるし、ペラしたら2時間ぐらい編み続けてくれる子とかもいるしね。まあ、細身なのに、こう、H カップぐらいの爆乳とか、あとも外国人とかもいますよね。ドイツ人、フランス人とか、まあ、韓国、中国、タイとかもいろいろありますけど、まあ、いろいろいるわけじゃないですか。いろんな女性抱いてみてほしいんですよね。で、僕自身今言ったのは、もう、ほぼ、まあ、女子アナって言っても、その、なんだろう、まあ、キー局はないですけど、まあ、普通に地方とかだったら全然あるし、まあ、アイドルとか、まあ、有名なのはないですけど、普通にね、まあ、某アイドルグループのなんかいろいろあるじゃないですか。なんか階級みたいなのありますよね。まあそういう中で、まあ、その下の子とかとは全然いますし。まあそういういろいろ出会いがすごいんですよね。で、セックスだけで終わって果てしない性欲を満たすのもいいかもしれないし、たくさんの女性を抱いて、たくさんの女性と恋愛して最終的にはベストな女性と出会って、癒されて信頼し合える関係を築いてほしいなと思うし。でも本当他の出会い方と比べてダントツで簡単だから、これ。で、あらゆる欲望を満たして女性関係を充実させることができるんですよね。いや、ほんと楽しいんで、もう人生の中で必ず一回っていうか、一時期っていうのかな。まあ、2、3年とかでいいから、もうほんと体験してほしいんですよね。結婚して子供してね、いて、ね、こういうこと言う、ね、もう遊びまくってたら、まあ、ちょっと大丈夫みたいなとこもありますけど、まあね、独身の時は全然いいじゃないですか。ほんとでも、ね、楽しんでほしいんですよね。いろんな女性と。で、ナンパのメリットについて話したいんですけど、まあ、軽くね、さらっと。で、一つ目が、最初から一対一のプライベート関係を築ける。まあ、これ本当に独特なんですけど、これがあるかないかでかなり違うんでね。女の友達の目とかもないから、デート、セックス、交際までが早いし、展開が。で、第三者の目がないから、セックスとかセフレ化もしやすいんですよ。ね、例えばその友達ね、何人もいる中で、男についていくっていうのはなんか、あ、軽そうとかさ、あ、もうあいつビッチだよね、みたいな形で悪口とか言われそうで嫌じゃないですか、普通は。まあ、その全員がビッチだったら多分、逆にそうなると思うんですけど、自然と。まあ、普通嫌ですよね。で、マッチングアプリであれば、まあ、1対1だけど、まあ、友人の紹介とかで始めた子とかも多いから、まあ、そういう部分もあるんでね。まあ、必ずしもそうとは言い切れないっていうのがあるんですけど、ナンパの場合はもうほぼほぼ高確率で、最初から1対1だから、早いっす。もう自分次第ですね。そういうなんか摩擦というか、こう、ブレーキになるようなものがないってことですね。で、二つ目は肩書きよりも裸一貫で勝負できる。職業、年収、学歴とかもいろいろありますけど、まあ、そうじゃなくても男として勝負できるってことです。あなた自身の男の魅力、人間の魅力を見てもらえる。で、マッチングアプリとか、まあ、紹介いろいろしましたけど、他の出会い方であれば、で、結婚相談所とかもそうだし、あと、何かな。あ、今回、パーティー系ですよね。パーティー系だったりとか。 いろいろありますけど、結局、職業とか年収とか学歴とかもいろいろ見られますよね。そうじゃなくても自分のコミュニケーション能力一つで勝負できるってことです。で、マッチングアプリとの比較としては、まあ、イケメンとか金持ちはやっぱ強いですよね。ああいうところは。で、冷静にやっぱステータスがないとやっぱダメというか、まあ、効率悪くなってしまうんですけど、あとはま、そういうステータスで判断しようってくる女性もやっぱ嫌な感じするんで。例えば何かな、まあ、僕のところのま、長期コンサルとか契約してくださってる方とかの中であれば、ま、医者の方とかもいるんですけど、その肩書きで見てほしくないみたいな。ね、結局もその金で寄ってきてるとかって、なんか狙ってる感じしますよね。で、多分自分が女性の立場であれば、あ、こいつやりもく、みたいな。なんかそういう感じにね、なんか嫌な感じがするみたいなんですよね。まあ、僕はちょっとそういうのないからわかんないんですけど、それが嫌っていう人にあれば、まあ、向いてますよね。そのマッチングアプリとかよりは。っていう話です。で、次3つ目のメリットがですね、タイプのルックス女性だけと出会えるってことです。まあ、性格は正直わかんないですよ。その話さないとわかんないじゃないですか。ね、自分の好みの性格とか、いい性格とか、まあ、優しい性格とか、思いやりがある性格とか、努力家とか、いろいろわかんないですけど、まあ、ルックス少なくてもタイプの女性とだけ出会えますよね。まあ、パッと見たと。街中で見かけたと。で、その美女、いますよね。可愛いな、みたいな、あの子。ね、例えばその街中歩いてて、あの子めっちゃおっぱいでかいなと。ね、巨乳好きであればですけど、じゃその子と声をかけて仲良くなるとかね。あとはギャル好きであれば、あの子可愛いなって言って、まあ声をかけてとか、まあ、美脚というかね、まあ足、スラッとしてる子が好きであれば、そういう子に声をかけたりとか、まあ、自分好みの女性と出会えるっていうのがいいですよね。他の、やっぱなかなか出会い方じゃ、ちょっと、まあ運というか結構効率悪く、何度もアタックしてようやく出会えるかどうかっていうのが、もうすぐ出会えるっていうのはね、まあ、独特ですよね。でもマッチングアプリとかであれば、まあそもそも可愛い、こうってやっぱ少ないし、ルックスレベルは低いですよね。間違いなく。まあ比較するとですけど、そのね、ナンパに比べるとですけど。あとまあそのね、普通に詐欺写真ですよね。会うと体型全然ちげえじゃん、みたいな。何キロ持ってるとかさ。例えばもう30、まあ多分普通の、どのサイトかにもよるんですけど、ペアーズとかであれば20後半以降が多分多いと思うんですよね、女性の数として。なんか、例えば30代とかであれば、もうアプリとかで持ってて、めっちゃ肌綺麗だなって思って会ったりとかすると、おおみたいな。全然違うやん、みたいなのとかあると思うんですよ。まあそういうのだったりとか、あとまあ笑顔でね、癒し系の、なんかいい感じの写真だと思って会うとめっちゃ愛想悪いとか、雰囲気全然違う、みたいなのとかあると思うんですよ。そういうのはないってことですね。次4つ目。これも僕はすごくいいんですけど、お金はかからない。本当に。最もお金はかからない出会い方ですね。まあ、逆にも、やり方次第で奢ってもらうとか、貢いでもらうとかもできるし、出会いコスト0円ですよ。デート費用をコントロールしやすいと。例えばまあ、普通にね、まあカフェとかから家とかホテルとかに連れ出すんだったら、家だったらまあ、カフェ代だけだから500円。スタバのね、自分だけ払うんだ500円。ね、奢っても1000円ですよ。それで、普通にね、ワンナイトとか、普通にまあその後のまあ、セフレにしても彼女にしてもどうでもいいんですけど、まあそういうふうにできる。ね、ホテルでね、やっても、まあ、どのホテル選ぶかとか、軸ね、曜日とかにもよるけど、まあ、3000円とかでいいっていう。で、例えばマッチングアプリとかであれば、まあ、それデート費用も、まあ、普通に別だし、ね、その、出会いっていうか、マッチングアプリの使用料とかもかかるしね。ね、しかもその、ね、満足に出会えないのに毎月5000円かかるとか、ね、しかもルックスレベルも低いっていうのは、まあまあ、ちょっと嫌ですよね。っていうのもある。まず5つ目のメリットがですね、時間と手間がかからないってことです。もう出会いに発展する可能性を瞬時に判断できる。まあ、こっちの好みかどうかっていうのもすぐわかりますね。話した感じだったりとか、まあ、その日にデートしたりとかでもそうだし。まあ、出会った日にデートして会話できるし、LINE ゲットをしても、やっぱ早いですよ。なんかわかんないけど、ナンパの場合、1週間以内にまたデートしたりとか、まあ、できるケースが多いですね。やり方次第なんですけど、まあ、その辺の返信率とかに関してもね。まあ、それはまあ、後々教えていくんで。マッチングアプリとの比較としては、まあ、女性探索とかもいろいろ見るじゃないですか、プロフィール見て、あ、この子どうかなとか。あとも足跡つけたりとか、まあ、つけられたりでもその確認したりとか、メッセージのやりとか、地味になんですけど、あれね、時間取ってないように見えて、毎日1時間2時間使ってますからね、みんなね。結構時間取られてますよ、あれ。で、しかもそれで、ね、結果出ないとかさ、全然タイプなこと会ってしまうとか、2度目のデートがないとかさ。 いや、もうほんとタイプじゃないこと、ええー、みたいな、なりますよね。それまでの使った時間返して、ってやっぱ、まあ相手も思ってるかもしれないですけど、もうなんかちょっと虚しくなりますよね。そういうのじゃなくても、早いっていうことです。結論がね。あと6つ目のメリットが、見バレをしないっていうことですね。まあ、誰にもバレずにこっそりと活動できると。まあ、特にその都会に行けば行くほどですけど、まあ、歓楽街にいたら埋もれるから、まあ、基本バレないですね。本当にこれは。上手くなればすぐにデート相手見つかる。田舎でも全然問題ないです。バーッと声をかけて仲良くなって、で、いちいち話さないじゃないですか。そのね、ナンパでどうのこうのみたいな女の子も出会ってみたいな。まあ話す子もいますけど、ね、普通に、全く全然問題なく、こっそりと、ね、普通に自分のタイプな女の子と遊べると。で、マッチングアプリやればネットに顔写真とかプロフィール公開するので、まあ、やっぱ見バレする可能性高いですよね。で、写真ないと女性からの、ね、反応も悪くなって、いいねと来ないとかさ、マッチングしないってのがなってしまうから、もうなんかどうなんみたいな話ですよね。載せないとうまくもいかないし、載せたら載せたでね、見バレしたりとか、結局いろんなプロフィール漁るから、バレる可能性高いですよね、知り合いとかにね。で、特にその学校の先生とか塾講師とかであれば、まあ、特にそのね、僕のところに相談に来てくれる人とかにもいるんですけど、いや、見バレしたくないですよね。学校の先生とか塾講師とか。まあ、お子さんとかもそうだし、その親御さんのネタにされるとかさ。ちょっとなんか困りますよね。いろいろ仕事やりづらくやっぱなってしまうんで。まあそういう場合の、こうね、やっぱ最大限やっぱ見バレしづらい出会い方ですよね。で、あとは、あれですよね。そのマッチングアプリって、その女の子からまあよく聞くのは、やっぱ今日知り合い見つけちゃって、みたいな。だすぐ写真削除したみたいな。いや、本当見つかるんですよ。簡単に。やっぱそういう話ってやっぱよく聞くから、やっぱ見バレすごくしやすいんで、まあナンパは一番しづらいですね。まあ、確実にしないとはちょっと言えないですけど、もちろん一番しづらい出会い方ですね。次7つ目のメリットは、コミュニケーション能力が飛躍的に上がる。まあ、最も効率的に上がると思う。毎日5人以上の女性とデートしたりとか、毎日ね、連絡先10人以上とか、まあコツ覚えたらすぐ聞けるんで、経験値の量が膨大ですよね、普通に。ね、で、ね、普通にその会話術、デート術、セックス誘導、彼女化とか、最短コースでマスターできます。で、マッチングアプリとかであればデートまでも時間かかるし、経験値がほんと積みづらいですよね。まあ、これも合コンでもそうだし、職場とかでも全部そうですけど、まあ、クラブとかでもあんま会話とかもしづらいし、まあ、そういうもん全般含めてやっぱすごくコミュニケーション能力を上げやすいです。例えばドラゴンクエストとかも RPG ありますよね。ああいうゲームとかでもそうですけど、例えばスライム1匹倒すのに、1週間に1匹しか倒せないのと、毎日10匹倒したら、1週間70匹ですよね。全然レベルアップのスピード違いますよね。スライム1匹って経験値何歩ぐらいなのかな ?2 とかなのかな?じゃあ1週間2しか得られないのと、毎日10匹倒したら70匹倒せないだけだから、140。1週間に経験値は2と140。もうレベルアップのスピード全然違いますよね。でね、そしてまあレベルが上がれば早く強敵に挑めるようになるんで、また次のより経験値たくさん埋める、ね、モンスター倒せますよね。なんかイメージとしてはそんな感じ。たくさん積める方が絶対いいに決まってますよね。これ当たり前ですけど。で、次8つ目がですね、コロナ禍で出会いのない女性が溢れていると。でもその街中に出てくるっていう時点で、女性はやっぱコロナに対しての警戒心は薄いですよね。他のその出てこない子に比べたら。本当に全くその禁止出てこない子とかもいるんで、めんどくさいっすよね。マッチングアプリとかでももうなんか、全然ちょっと街に出るのは、みたいな。どこで会うつもりだったの?みたいな。じゃあ家とかは?って言ったら、いや、家も、みたいな。何?みたいな話じゃないですか。会うにしてもその車でドライブするだけとか、まあ、その後、まあ、ホテルとか行けばいいんですけど、まあ、どっちみちめんどくさいっすよね。で、あと、まあ、イベントとか、今、ライブとかも、まあ、数少なくなったりとか、あと、オンラインとかなってるんで、まあ、退屈だったりとか、寂しいとか、刺激がないっていうふうに、ストレス溜まってるわけですよ。まあ、そのタイミングっていうのが、その、ね、弱ってるタイミングになってるってことですよ。そういう意味ですごく今、やりやすいっていうことですね。で、マッチングアプリの場合は、まあ、ストレス溜まってるっていうのは、まあ、同様だと思うんですけど、まあ、メッセージ、やり取り後に、まあ、デートまで行きづらいっていうのはありますよね。で、もちろんその仕事帰りとかでってことで、まあ、それで気にしててそうそうっていうふうに帰る子もいると思うんですけど、まあ、他の出会いに比べたらもう圧倒的に、ね、コロナ気にしない子と出会えますよね。で、若い子とかであれば、まあ、そんな気にしない子 子が多いんじゃないかな。大体その周りからのプレッシャーがあるかないかっていうのはものすごく大きいんで。まあそうじゃない子とかはやっぱね、選別できるっていうのはいいですよね。やっぱ時間が一番大事だと思うんで。ね、時は金なりっていうふうに。まあ1時間損するってことは、まあ少なくても時給1000円のバイトとかしてれば1000円損してるってことですね。まあ10時間であれば1万円、100時間損したら100年、10万円ですよ。まあそれを対してどう思うのかって話ですよね。で、次9つ目のメリットは年齢、身長、顔以外で勝負できると。まあイケメン高身長とかね、あなたがすごくまあ、ルックスの才能に恵まれてるは別ですけど、まあそうじゃなければ最初から対面なので、まあキャラクターで勝負できるっていうのはすごく強いです。例えばそのルックスに自信ありませんとか、まあ僕みたいにね、身長もすごくちっちゃくてルックスに自信ありませんとかっていうタイプであれば、まあキャラで勝負できるっていうのはものすごくいいです。年齢もありますよね。例えば年齢あなたが今40歳とか、もう50歳とかであれば、まあ30後半とかでもそうなんですけど、マッチングアプリだとやっぱ若い子とよほど条件でいいものを持ってなければ、マッチングマジしづらくなりますよ。これ本当ね。これもやってればわかると思うんですけど。で、若い子と出会いたい。であれば、もうナンパするしかないっすよね。普通に考えて。で、その時に、例えば髪が薄くなってるとか。なんかいろいろあるじゃないですか。やっぱりね、いろいろこう、ね、遺伝とかもいろいろあるし、そういう人とかもいるんですよ。やっぱりね、僕のところにコンサルとかいろいろ相談とかしてくれる人の中に。やっぱそういう人でも、やっぱりナンパだと成果出たりとかするんですよね。マッチングアプリとかだとやっぱ全然うまくいかないのにっていう。で、ナンパだとやっぱ対面だからキャラクターだったりとか、ね、その大人の男性ならではのやっぱ魅力とかでやっぱ勝負できるんで、まあボディーランゲージとか話し方とか声とかの総合的な印象で勝負できるんですよね。そのただただなんか年収がとかさ、その写真の顔がとか、で、そういうのじゃなくて他のところで勝負できるんで、例えばその、なんだろうな、まあ YouTube とラジオの差みたいな。YouTube とかって内容しょぼくてもごまかせるんですよね。顔がいいとかさ、ジェスチャーとかで。YouTube で売れてる人って大体イケメンですよね。そのね、少なくても YouTube の中ですげえ顔がね、地味で全然キャラもないような人が売れてますかっていうか、なかなかね、厳しいと思う。内容だけで勝負ってなかなかないと思うんですよね。みんな同じようなこと言ってるし。よほどまあ、コアな専門的なもんだったりとかね。まあ、凄腕の大工さんとか、なんか大工の方法を教えてますとか。まあそういうのは別ですけど、まあ普通にただなんか YouTuber 的な、なんだろうな、こう、メントス、コカ・コーラメントスみたいなやる人みたいだったりとか、まあ元芸人さんだったりとか、なんか、なんだろう、こう、オカマっぽい人だったりとか、なんかそういう、なんか目立つもなければなかなか売れないですよね。で、またその声だけとかラジオとかでまた話は違ってくるし、まあその、まあ言いたいのはそのメラビアンの法則とかっていうのはありますけど、もうその視覚的な情報、耳だけの情報とか、文字だけの情報。まあそのマッチングアプリとかで言えば文字だけの情報じゃないですか。文字と写真だけって、やっぱ、で、それだけで判断されるから。まああなたがすごくいいものを持ってれば別なんですよ。文字と写真っていう、それだけでいいものを持ってたりとか、まあ最大限見せるってことはできるんですけど、そういうテクニックとかもあるんですけど、まあ限界はやっぱありますよね。その時に、その、それだけで判断されるわけですけど、それがじゃあ、例えば動画だったりとか、いろんな要素で伝えれるっていうふうになると、また、まあ、その、情報量が多くなるから、他の部分でごまかせるわけですよ。まあ、簡単に言えばね、その、ルックスが悪いとか、身長低いとかね、あと、年収がとかっていうのを全部ごまかせる、そう、まあ、ちょっと言い方悪いけど、ごまかせるというか、なんか、そうじゃなくて、他のメリットっていうか、他のいいところで、なんか、楽しましたりとか、いろいろあるじゃん。トークで楽しましたりとか、ね、表情がすごくいいとか、ね、笑顔がすごく素敵とか、まあ、いろんな部分で、まあ、女性側にね、与える印象ってのをまた変わってくるんで、まあ、そういうふうにね、ちょっとまた、顔とか、そういうもの以外で、キャラ重視で、まあ、その、モテるキャラクターの方を作っていけば、いいんで、またその、他のところで、まあ、そのキャラクターに関しては話していくんですけど、まあ、メリットですよね。年齢とか身長、顔関係ないというかさ。まあ、関係なくはないけど、他で勝負できるっていうのはものすごくいいメリットですよね。可能性が生まれるわけですよ。で、あとね、ナンパしてる人がほとんどいないっていうのが10個目のメリット。これは最後のメリットなんですけど、まあ、出会いの手段として真剣に活動してるって人はもう本当いないです。もうほぼほぼ。で、まともな人って、例えばね、まともな人がナンパありますよね、普通にね。まあ、まあ、可愛い彼女とか、そのうち欲しいな、とか。で、やっぱ最初は遊ぶわけですよ。で、100人、200人って、まあ、セックスしたりとか、するんですよね。まあ、僕の周り、今まで会ってきた、 まあ、そのつるんでた人たちって。で、彼女できたら引退していくんですよ、まともな人っていうのは。で、長くなんかやってる人って、まあ、なんかいるんですけど、そのネットとか見てもそうだし、まあ、実際に、まあ、関わってきた人の中にもいるんですよ。5年、10年、20年とかやってる人って。もう確実に問題のあるタイプなんで、恋愛できない性格ですね。なんか千人切りとかいるじゃないですか。で、なんかすごいじゃないですか、千人切りって数だけ見ると。冷静に考えてみてほしいんですよ。千人切りしてるってことは、恋愛なんかしてる時間も暇もないんですよね。で、普通にね、一人とエッチするのに出会い作ってコミュニケーションって、まあ、1時間2時間どんだけ短くしてもかかるし、普通っていうか、なんだろう、よほどビッチな子っていうか、普通にちゃんとコミュニケーション取らないと口説けない子とかであれば、ナンパでも3時間4時間はかかりますよね。で、普通にセックス楽しもうと思ったら、1日潰れるじゃないですか、普通に5時間とか。もう頑張っても2人、2人とか、まあ僕はめっちゃ暇だったからですけど、まあ3人とかですよね。まあ僕も1日5人とかはしたことあるけど、やっぱ、まあ友達とノリでやってたとかね、そういうまあ遊びっていうか、普通に楽しもうと思ったら、まあ弱くても2人とかですよね。で、普通に会社員やりながらとかだったら、絶対無理だから、まあ問題ありますよ、今まで関わってきた人はね。ちょっとこう、なんて言うんだろう。人とうまく付き合えないとか、そう、なんか長期的な関係作れない。男友達か親友作れないとか。女性とも人と向き合えないとか多いですね。表面的にはなんか明るくて、ルックスもいいんですけど、人と向き合えない人だったりとかね。まあ、つまりここは何言いたいかっていうと、どんどんライバルは減ってってんですよ。まあ、マッチングアプリにもやると、まあ、ライバル多いから、まあ、冷静な目でプロフィール情報を判断されるとかってあるんですけど、そのナンパの場合みんなどんどん辞めていくから、ライバルいなくなっていくんですよ、勝手にね。で、残ってるのはちょっとやばい奴らみたいな話になってくるんで。で、まともな人ってどんどん辞めてっから、本当にライバルほぼいないって思ってほしい。例えば、まあ、最初札幌で始めて、まあ、今も札幌住んでるんですけど、札幌って、まあ、ほぼいないです、ナンパやってる人。週末に金曜日とか土曜日とか夜とかになんかね、酒飲んで、その後にノリでサラリーマンとかノリやってるみたいなのは、まあ、ちょこちょこ見ますけど、ほぼいないっすね、ガチでやってるような人ってのは。で、東京に行った時も、まあ、東京でずっとやってたんですけど、4年、全部入れたら4年ぐらいかな。その時も、まあ、そんないないですよ。なんかよくね、渋谷とかはナンパの聖地だみたいなとか、ね、新宿とかも多いみたいに言うけど、その、やっぱ土曜日とか金曜日とか、まあ、週末になると、まあまあ言いますけど、やっぱ会社員の方とか普通に多いんで、そんないないですよ。ちゃんとやってる人っていうのはね。で、やっててもなんかそういうちょっと、なんかさっき言った、なんかちょっと問題あるような人とかね。まあそういうグループだったりとかなんで、真面目にやってる人ってほとんどいないから。マジでこれチャンスですよ。ライバルいないですからね。昔って例えばその今の40代半ば以降の人とかやっぱそういう人たちがね、話を聞くと、スマホとか、普通のガラケーとかもそうですけど、まあ、特にもうそういう携帯電話がもう流行ってない頃っていうのはやっぱ街みんな遊びに来るから、よく寂しかったりとかして、やっぱ女の子も多いし、男も多いしってことで、まあナンパしてる人が山ほどいたらしいんですよね。で、女の子も、まあ簡単についていく子とかもいたし、ね、普通に見た目、それなりに良くてもね。いたし、みたいな感じで、昔良かったな、みたいなことでみんな言うんですけど、今っていないですから、ナンパしてる人。女の子でも普通に街に買い物出たりとか、いろいろするわけだから出てくるわけですけど、ナンパしてる人が今逆にいないんです。ライバルがいないんですよ、これ、本当に。面白いぐらいね。ってのがあるんで、あとまあ、多分いるんでしょ。ちょこちょこたまにね、ハロウィンとかなると見るんだけど、やっぱ、下手というか、何か、なんか適当にちょっとやってるってだけですよね。まあやっぱ、ちゃんと教えれる人とか、まあ内容分かってる人はやっぱいないんで、ってのがあるから、まあすごくライバルがいないっていうのは超メリットですね。まあ逆にじゃあそのナンパのデメリットって何かっていう話なんですけど、まあ正直理論的なデメリットってまあ聞いてわかると思うんですけど、ないですよね。お金も最もかかんないし、で、タイプの女性とだけ出会える。で、仲良くなるスピードも速い。経験値の量も膨大に蓄積できて、コミュニケーション能力も上げやすい。ないですよね。普通に考えて。で、問題なのってそこじゃないんですよ。だから9割以上の人にとって問題というか、まあデメリットになるのって感情的なデメリットなんですよね。これも大きく抵抗感を持ってて、まあ、多いものとして、やっぱナンパするの怖いっす、みたいな。まあ、メンタル面のデメリットですね。だ声をかけて女性に冷たい反応とか拒絶されるのが怖いっていう。で、次二つ目がデメリットの二つ目として、まあ、ナンパできる気がしない、そもそも、みたいな。まあ、ちょっと勇気持って、まあね、普通にそういう可愛い子とかと仲良くなったりとか、 まあ、エッチできるんであれば、ね、普通にこう、まあ、それぐらいの怖さは乗り越えますよと、でもできる気しないんですよ、みたいな。それってのは、まあ、成功する方法とか手順知らないから、まあ、可能性がわからないって話だと思うんですけど、方法論ですよね。で、デメリットの三つ目としては、まあ、成功するイメージすらわからないっす、みたいな。まあ、なんかやる気もあるし、まあ、方法もいろいろ学んだんですけど、みたいな。イメージわからないんですよね、みたいな。それもナンパしてる人だったりとか、周りでうまくいってる人が周りにいないからですね。環境面の問題。まあ実際のところはこういうデメリットってあるんですけど、まあ実際でも、まあ話聞いたりとかね、普通に今までそういう感覚とか見てもらったらわかると思うんですよ。その街見ててもそうだし。これもライバルいなくて旨味のある出方ってないんですよね。なんで、まあこのデメリットに関しては、まあ実際にどうやって解消していくのかっていう方法についてはね、まあこれから話していくんで、まあ楽しみにしておいてほしいんですけど、まあ、ナンパってるやつってのは、まあ、ちょっと、まあ、続けてる人って、まあ、クレイジーか、ナンパだと思ってても、一体スカウトとかなんで、あの人たちってのはね。まあ、ちゃんとね、こう、ライバルがいない。あとはその女性が、祝ってる女性と出会えるっていうね、まあ、最高の出会い方なんで。まあ、ちょっとね、怖いとかいろいろあるとは思うんですけれど、ちょっとね、ちょっと聞いてみて、その可能性、少なくともちょっと可能性にね、耳を向けてみてほしいなと思います。一般的な、こう、ナンパイメージどういうものを持ってるのかなっていうと、まあ一般的に、まあみんなが持ってるようなもんですね。8割、9割の人。で、ナンパってのは、ヤンキー寄りのチャラ男とかギャル男がするものみたいな。今ってでも、軽いノリってないっすよね、そんなにね。だから、やっぱ軽すぎるノリを嫌う女性ってやっぱ増えてるんで、まあ真面目な人とか、まあ常識的な人でやっぱ成功率は上がるかなと。まあ、もちろんそのチャラい感じだと、チャラい女の子が出会えるから、例えばその、ね、ただもう体験人数増やしたいみたいな。ちょっとクレイジーな人であれば、まあ、そういう感じの方がうまくいきますよね。でも結局仲良くなる相手って自分の鏡とか自分に似ている人だから、じゃあ自分が真面目とかある程度そのちゃんと低層観念がしっかりしてるんであれば、低層観念がしっかりしてることをちゃんとこう出会えるからね。まあそういうもんなんですよ。結局面白いもんでね。友達とかもそうですよね。同じような人とやっぱ、釣れますよね。まあそのいい意味でも悪い意味でもですけど、やっぱストレスなく付き合える人ってやっぱ自分の価値観だったりとか考え方とかマインドとか、まあその毎日の生き方行動とかが似てるから、ね、それが全く違いすぎると、まあストレスなんで、まあそのもちろんね、そういうのが違う人でやっぱ学ぶものってのはたくさんあるんですけど、やっぱ基本避けますよね。めんどくさいとかさ、やっぱ違和感感じるから、まあ付き合いづらいですからね。まあ仕事とかそういうのな、なんか何かしらのそういう別のメリットがなければ、まあ普通は付き合わないと思います。で、二つ目は、まあ、あと、軽いノリで、飲んだ勢いでするもん。で、友達と悪ノリしてやるものみたいな。まあ、本当これに関しては、もう、まあ、それでやってもいいんですけど、もちろんね、楽しんでやるっていうのはすごく大事なんで。まあ、もう成功する理論パターンっていうのはもう確立されてるわけですよ。まあ、世間的にっていうよりは、まあ、僕たちの中でってことなんですけど、それただやっていけばいいな。もう、そのなんか、イエーイみたいな感じじゃなくて、本当確立されてるんで、それをやるだけでいいっていうことですね。で、三つ目はもうこれ、シリガルビッチしか引っかからないみたいな。もうなんかすぐやらせてくれる子っていう。まあそういう子しかどうせ引っかからないじゃないの、ナンパみたいな人もいると思うんですよ。で、もちろんそういう子ばっかり相手にする手法っていうのもあるわけですけど、まあそうじゃない手法もあるわけですよ。で、僕自身話してるのはそうじゃない手法ですね。まあさっき言ったみたいに、結局自分と似たような人としか仲良くなれないわけですよ。女性に関しては。これはもう結構ルックスのなんだろうな。まああなたたちは何を求めてるかって話になってくるんですけど、あなた自身が求める。で、それに対してあなた自身が合わしていく必要があるわけですよね。これはもうファッションとかもそうだし、あとはもうコミュニケーションの取り方とかもそうなんですけど、まあ、そこはまあパターンあるんで、ただそれをやっていけばいいっていうだけの話なんですよ。なんでまあ、しりがるというか、もうすぐやらせてくれる子、まあ直報みたいなのがあったりはするんですけど、直報っていうのは声をかけてすぐホテルに行くみたいな。まあ、その程度の人ですよ。なんかそれで技術があるわけじゃないですからね。そういう子なんですよ。そういう女の子なんです。そういう女の子って存在するんですよ。これね、本当に不思議なんですけど、いるんですよね。すごく軽い子ってのは。そういう子ばっかり相手にしたい。であれば、自分がそういう、しょうもないやつになればいいんですよね。でもそういう風になりたくはないとは思うんで、まあそうじゃない方法って全然あるし、むしろそうじゃない方法しか教えないんでね。基本的には。で、次4つ目、常識のある女性にはもうナンパは嫌われる、みたいな。これもちょっと大きな勘違いなんですけど、人間って感情の生き物ってよく言うじゃないですか。だからコミュニケーションの取り方で好き嫌いって簡単に変わるんですよね。だから好かれるコミュニケーションを取ればいいだけですよ。 例えばそのあなた自身もなんかこれ苦手だな、この人ちょっとなんか怖いな、みたいなとか。でもなんか話したら意外といい人でちょっと好きになったみたいなのって、ないですか？人生でみたいな。多分あると思うんですよ、一回ぐらいね。それと一緒なんですよ、女性に対しても。ナンパしてくるやつなんかチャラいみたいな。でも意外とちゃんとしっかりしてるし、みたいな。普通にトークも上手で、ちょっと知的な感じもするし、みたいな。まあいいかも、みたいな。って思うんですよ。まあ、よくギャップってやつですね。それはまあ簡単に作れるんで。そういうふうに、まあ、例えば、なんだろうな、まあ、流行してる、タピオカとかもする。なんで流行ってるかもわかんないですよね。タピオカとか、最近マリトッツォとか、ね、いろいろありますよね。わかんないですよ、僕も。まあ、いろいろ食べてみますけど。まあでも、うまいもんは、うまいですから、例えば、タピオカとかも、なんでこんなもん流行ってるの？バカじゃないのって思ったけど、結構ゴンチャとか行くと、まあまあまあうまいですよね、普通にね。っていうふうに、まあ意外とね、食わず嫌いとかもそうですけど、まあ意外とちゃんとね、その、なんだろうな、それちゃんと体感してみると、あ、違うかもって簡単に思うもんなんで、人ってのは。もちろんその頑固というか固定概念が強いみたいな人も、まあ1割とかいるんで、まあそういう人はちょっと逆に厳しいかもしれないですけど、そうじゃない子が大半だから、まあ、どっちもグレーゾーンみたいな子は大体8割とかだと思うんですよね。実際のところ。で、あと、まあ、オープンな人がまあ1割とかいるから、まあ、大体まあ、そういう人が8割とか9割なんで、まあ、ね、例えばその、絶対にナンパ受け入れませんみたいな女性もいるんですよ、1割とか。それはまあ仕方ないんで。そしたら諦めて、そうじゃない女性に行けばいいだけですよね。基本的にその、あなた自身が今持ってるイメージっていうのは古いナンパなんで、まあ、次世代のね、最新ナンパ術ってことをこれから話していきます。これはもう真面目な人ほど成功する最新のナンパ術ですね。まあ、女性とのコミュニケーション苦手だったりとか、おとなしい真面目な性格とか、40代、50代ですとかね。もちろん20代、30代の人の方がまあうまくいきやすいんですけど、40代、50代でもいけるってことです。実際にやってる人はいます。あとは、まあ、チビだったりとか、あとは顔に自信がないとか、あとは服装ダサいとかね。まあ、それでも、ね、結果出せる方法っていうのはあるんで、まあ、僕自身はね、実際にこう13年間、もう13年以上ですよ。こういう恋愛研究をしてきて、まあ、テンプレートとか成功パターンっていうのはもう確立してて、で、僕自身の人にも実際やってもらうと成果出てるんで、まあ、これ後々紹介しますけど、で、実際に女性心理に対応するってことを繰り返して試行錯誤することで、まあ、声かけ、LINE の仕方、デート、セックス誘導、彼女化、ホルスセルとかね。で、それぞれの関係を深める段階で構築されたもうテンプレートっていうのが存在するんですよ、これ。人間心理とか女性心理っていうのもパターンあるんで、それに対して対応していくってだけなんですよね。で、まあ実際にね、その僕の自身がナンパしてるのと、あと、まあ弟子がいるんですけど、まあその人たちが、まあ実際にナンパしてる動画っていうのは公開するんで、まあどういうふうにやってるのかなってことをね、まあイメージつかんでもらえたらなと思います。まあ13年間ね、まあ僕自身いろいろやってきて、まあその上で今話してることなんで、ね、僕自身と同じ失敗する必要ないんですよね。同じ失敗を避けて最短コースで恋愛とかナンパに挑んだ方が、まあ効率的で時間もお金も得ですよね。ね、独学でね、なんだろうな。まあ、3年かかることをね、普通に学べば、半年とか3ヶ月で学べたりとかするんであれば、ね、10倍以上得じゃないですか。で、その余った時間とかお金っていうのが、あなた自身がまた他のことに費やせるふうになるんで、ね、恋愛をしたりとかもそうだしね。まあ、仕事に打ち込むとかもそうだし。まあ、効率よくってやっぱ大事ですよね。最短でっていうのは。で、独学で出会いの作り方、デートの仕方、セックス誘導とかさ。あと、彼女にする方法とか学んで、同じ失敗を繰り返すよりは、まあ僕自身がやってきたこと、また結構同じ失敗するんでバカみたいじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱり僕自身がこういうふうにやると失敗するよって、で、こういうふうにやるとうまくいくよって話を聞いてやった方が早いですよね。0から100っていきなりいけないですよ。なんかみんな考えることって、なんか0からいきなりその完璧な状態みたいなのを考えるんですけど、物事っていうのは0があったら次1なんですよ。で、次2、3、4、5って言って、バババって言って100なんですよね。順番に上るしかないんですよ。だ可能な限りやっぱ同じ失敗しないで、スムーズに0、1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12っていうふうに言った方がいいんですよね。0から100で絶対にいけないから。ね、野球始めました。いきなりメジャーリーグ行けますかって、いけないんですよね。野球始めましたって、大体まあ普通にね、その地元のなんか、リトルリーグとか、まあ少年野球とかから始めますよね。まあ中学の部活とかかもしれないですけど、まあそういうとこからなんですよね。で、センスのある人であればもう30日もあれば、普通に全然ね、出会いに関しては作れるようになるんで。もちろんその後に、なんだろう、こう、ね、高いコミュニケーション能力とか、まあ、いろ あるわけですよね。女性を惚れさせるためのとかっていうのは、まあ30日は正直無理ですよ。でも30日あれば、普通に、例えば街中で声をかけます。その女性から連絡先をバンバン聞きますとか、普通にその日にデート行けますっていう。それは覚えることできるんで。で、1日に2、3人、例えば街中、出会い欲しいなって言って、街中に出てね。まあ札幌とかであれば大通りとか、例えば東京であれば、まあ渋谷とか新宿とか池袋とか行ったりとかして、2、3人の女性とデートできたらいいですよね。しかも自分のタイプのルックスの女の子と。で、連絡先1日10人とかから聞けたりとかして。で、あなた自身のそのスマホの LINE がね、自分のタイプの女の子で埋まると。もちろん全員とデートできるってわけじゃないですけど、そのうちのね、3人、4人とか、デートできればいいじゃないですか。十分ですよね。ね、10人、100、ね、100人って、ね、キープするのって大変ですから、僕めっちゃ暇の時とか、まあ、普通に女遊びみたいなのしかしてなかった時っていうのは、まあ、20人とかセフレみたいなのとかいましたけど、23人、4人だったかな、3人か。23人とかいましたけど、多い時で。でもそれ、暇だったからですかね。普通に会社員とかやりながらだったら、まあ、普通に3人とかやれば、まあまあ、もういいんじゃないっていう風になりますよね。もうそれはもうすぐいけるもんなんで。まあ普通の科目でもまあ3ヶ月もあれば普通に出会いとかの作り方での簡単に覚えますよ。どんなに仏教でも半年もあれば余裕ですよね。なんで、まあ、いろいろまあちょっと可能性っていうのに一歩踏み込んでみるっていうのは大事ですよね。で、まとめますと女性を独占せよっていうことで、まあライバル男がいない周りにね、そういう女性美女で祝ってるタイミングっていうのがいいです。で、彼氏がいない、彼氏と別れそうな女性、祝っているタイミングの女性にしかナンパってついてこないから、恋愛欲があるというかね。で、その時点ですぐに選別もできますし、だからまあ現代ってのは、まあ孤独なストレス社会だから、まあ条件に当てはまる女性は本当多いっすよ。祝ってるって言って、そんな女性いるのかなって思うかもしれないですけど、まあすごく多いっすよね。10人の女性に声かけたら、まあ5割は当てはまると思ってもいいと思うから。で、そのうちの上達したら、なんか、例えばその10人女性声をかけたら5割はこういうね、普通にうまくいく可能性がある女性。で、それあと誘導していくって話なんですよ。イメージとしては。で、5割とか、まあ5割かわかんない。まあ何割って女性確認はね、その統計とかも取れるものじゃないですよね。まあ僕自身が普通にずっとやってきてって話なんですけど、まあ5割前後は当てはまるかなって。で、実際に僕自身やってきて、だいたい、まあ、10人声かけたら、まあ、3割前後ですね。平均するとアベレージですけど、まあ、一緒にその日にデートしたりとか、あとは、ね、連絡先聞いたりとか、できるんで、で、初心者は1割ぐらいだと思うんですけど、まあ、普通にね、できるようになるんで、で、世の中の大体6割から7割っていうのは彼氏いなくて、6割から7割弱ってる、みたいな、イメージかな。本当にね、で、そういう女性に希望とか光をあげてあげるっていうのが、まあ、男の仕事ですよね。で、そこでね、なんか女性に、もうなんかさらに疲れてるのにさらに疲れさせるとかさ、もう絶望とか闇を与えたらいけないですね。もちろんですけど。そうじゃなくて、そういう女性をね、楽しましたりとか、あ、なんか楽しいなっていうふうに、とか、なんかこう、ドキドキするなとか、っていうのをこう、いい感じにさせてあげるっていうのが、まあ、男の仕事ですよね。まあそうすることがちゃんとできるようになれば、まあ3割とか、まあ、うまくいくようになるんで、すごく楽だと思いますけどね。もうこれさえ覚えちゃえば、もう一生女性関係に対しても出会いがないなっていうことを言うことは一生ないと思います。これが本当に。まあ、それだけのね、すごく大事なスキルなんで、ということでね、まあ、実際に感情的なナンパデメリットっていうのを話しました。じゃあそれを消す方法についてはね、まあ、次回以降に話していきますんで、まあ、楽しみね、しておいてください。それではまた次回楽しみにしておいてください。